はい、ということで、最近ダーさんがものすごい面白いポッドキャストを見つけたんでございますけども、そのチームはですね、今15歳の若者が集まってやってる番組なんですよ。本当にね、これからもものすごい期待してる番組なんですけど、それを紹介したいっていうふうに思ったんですけども、ね、ただ紹介するだけじゃ面白くないんで、今日はゲストに呼ばせていただきました、この方たちです。
発注シグマ参上、モリリン君臨だったり、ダイスケンザン、
そしてダーさん、
SNDR 深夜日中特捜レイディオ
の3人にやってきてもらいました。はい、年の差26歳、どういうトークが展開するか分かりませんけど、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、大丈夫です。
うちの番組はな、ゲストでも正座させるんだぞ。始まります。
この番組は地方在住のオタクなおっさんと不女子と普通の子がゆるくほがらかにうろうろしながらおしゃべりするサブカルジェネレーションギャップ全開のウェブラジオです。
はい、ということで、好きなポッドキャストはみんなが聞いてくれるポッドキャストだよ、ダーさんと、
好きなポッドキャストはもちろん自分たちのラジオ SNTR の発注シグマと、
声優さんがやっていらっしゃる曲芸ギミーシェルターのモリリンと、
おたばたけネオの大工芸の声です。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい、ダースケ君、お前はいい子だな。
ありがとうございます。
ありがとうございます。わかったわかった。大輔くんは的にしないというところで、いこうかな。
はい、やばいぞ。
ということで、15歳と、今日、誕生日、41歳が頑張ってやろうと思います。はい、年の差26歳ですよ。はい。
おー。
はい、
お誕生日。
お誕生日ですよ。あ、歌ってくれるんですか？
大輔さん、僕だけなんですか？
歌うみたいですね。
あ、じゃあ。
どうぞ。Happy birthday to you.
わわわわ。
Happy birthday to you.
わわわわ。
Birthday dear Dasan. Happy birthday to you.
おめでとうございます。初めから大きなですね。
あ、すごいな。すごいな。こっちはあれですね、君たちに対しては、新高校生おめでとうございます。
ありがとうございます。
中学校卒業おめでとうございます。
はいはい、ありがとうございます。
はい、高校入学おめでとうございます。おたばたけ出演おめでとうございます。
ありがとうございます。
もうありません。
ありがとうございます。
はい、ということでね。はい、深夜日中特捜レディオという番組なんですけども、この3人が、とりあえず最初のチームとしては、映像を作るメンバーだったんですか？
そうですね、SNTR というのは、SNT という集団がまずありまして、そこから、発生したというか、そこから派遣された3人がやっておるラジオなんですけれども。
という設
定ですね。まずその SNT、はい、という中二的な設定で、はい、やっておりますけど。で、SNT が、SNT という集団の方で、みんなで映画撮影、自主制作映画の撮影をしておって、まあ、そこが原点ですかね。
はい。
そんなところで。
はい、お家の周りを回る探偵さんですよね。
ああ、そうですね。カイザーなんちゃらさんという。
あ、そうです、そうです。
はいはい。
もう最後まで見ましたよ。誰がどれなのかわからないですけど。結構ね、ニコニコしながら見てましたよ。おじさんは。
あ、そうです。ニコニコか、ニヤニヤか。
いや、ニコニコですよ。なんか、ね。
それはよかったです。
まあね、おじさんたちが本当に映画作るっていうとこまで行けなかったのですけども、子供の頃ってね、同じ中学校の時代、はいはい、今からね、25年前ですよ。
タイムスリップ。タイムスリップ。
もうね、わからんでしょ、25年前って。生まれる前だから。
そうですね。
想像がつかないですね。
まだね、時代はね、昭和なの、昭和。
昭和ですか。大輔さんが生きてた時代。そうですね。
そう、大輔さんは、大輔さんは大輔先輩ですからね、僕の。
どうなります？はい。
どういう設定なん
年齢設定ちょっとどうしますか。
どうしますよ。
60歳でいいですか。
60はもうちょっとで還暦とかいう。
いやもう還暦です。還暦です。
もう迎えてますか。
はい。60歳あなた60歳です。じゃあ
僕60歳です。
今日ははいはい、今日撮ってるのはエイプリルフールですからね。何言っても大丈夫です。
何でもね、まとめれる感じで。
はい、うん。時々まとめないですけどね。
言うだけ言えばいいや。
いや、はい、で。ダーさんが、まあ、本当に少年の時代って、8ミリビデオっていうのがあって、それのもう一個前の8ミリフィルムで撮ってたんですね。もうわからんでしょ、現像が必要なんですよ。こっち亀の値段
こっち亀。俺多分、ちびまる子ちゃんかな。
映像を撮るっていうこと自体がもうすでに大事だったんですよ。
あ
ー。まだその頃僕たちカメラだったんですよ。わかります？デジカメじゃないの？
わかります。そのフォーマット見たことありますね。
フォーマット。
うん。
もうね、この段階ですごいジェネレーションギャップですよね。そりゃまあ。
僕らがポカッ
と。ね、そりゃもう26歳でもんなあ。ほんと、俺の甥っ子だって中学2年生なんです？今年。
はいはい、
もうそれぐらいですもん君たちが、
そうですね、同年代
ほぼね、ティーンエイジャーですから、
ティーンエイジャーですよね、お前ら仮面忍者あ、もうこれも分かんない、
あ、分かります分かります、タートルズですよ、
ね、あ、知っとるうち人形ありますもん
もうごめん、ちょいちょいネタ挟むやめるわ
いや大丈夫です。
タートルズ分かりました
よ。分かります
よ。ごめん。君らに気使わせるのが俺とってもね、辛いからやめるわ。
自分の心が痛む。
ということでね。はい。で、まあ、それを、その映像をやろうと思ったら本当にお金がかかるんよ。フィルム代も高いし、それからそれ現像しないといけないし、その撮影したものを見るためには映写機っていうのが必要なの。
ああ、バラバラバラバラバラバラバラ。
そう。今なんかバラバラバラバラ言うて、ヘリコプター飛ばしたん誰
あ、僕、すいません。飛ばしました。
ねえ、はい。ヘリコプター飛ばそう。基地の周りだけにしてね。
あ、はい、わかりました。すいません。
はい、もう、おじさんのネタについてこれない若造をいじめるというね、こういう構造が、成立しておりますけども。
はい。
はい。で、その映写機でも、本当に映写機が、30万とかするわけよ。26年、7年前の30万っていうのは、今のそうね、100万円ぐらいの価値があったの。
なるほどね。
もう、学生に買えるわけがないんで。もうそんなんじゃなくて、僕たちが遊んでたのは、まあ、友達とテープに録音して遊ぶっていう感じね。だからもう本当今、メディアなんかは発達しすぎて夢の世界でございます。
ああ、はい。もともとできる土壌が揃ってますからね。
最初は SNTR のことを教えてもらいたいんですよ。SNT の方。
SNT ね。
うん。
はい。SNT は、
うん、
SNT ね、僕と森くんは途中から加盟して、大輔さん最初からいたんですよね、SNT。
はい、初期メンバー60歳。
はい。SNT の初期メンバーということで。SNT、最初は、なんか、合宿かなんかで、夜に遊ぼうぜ、みたいな、集団だったんですね。
剣道を習ってる子たちがいまして、まあ僕も一人なんですけど、
はい。
その頃は、合宿で、夜で、このみんなは絶対寝ろと先生には言われてるんですけど、はい、遊びたいと。
はい。
で、みんなでその、まあ今でいう隊長の、部屋にみんなガーって集まって遊ぼうってなったのが最初のその SNT のきっかけっていうか、
それが深夜特
捜部隊、深夜特捜部隊っていう、
おお ST だったわけですね、
作ったんですよ、
はいはい、
でそのメンバーでずっと遊んでて、学校でも、
はい、
遊ぶようになって、でそこでその八中さんとか、はい、オリニーさんとかも加わって、これもう深夜じゃなくて日中に遊んでるやんっていうことで深夜日中特捜隊になったんです。
はい。
で、映画です。
映画ですね。
映画ですよね。カイザー。
はいはい。なんか、隊長が、なんか映画撮ろうぜ、みたいなこと言い出して、はい、
そうです。
そんなんできるんって言って、で、試しにやってみたら、なんか、 あーすげえっていうことで、なんか作り始めたんですよね。はい。
で、発注くんが発注されて。
発注されて。
そうです。
僕がオーダリングされて。まあ、あ、そうですね。僕が主役でしたからね。
はい。はい、
まあ、そんなとこですかね。
はい。はい。
はい。
あれなんだろうな、今日俺が入ったことでなんか君たちの面白さを消してるな、面白くないな。
そうですか、そんなことはないですけどね。
なんかやっぱあれだね、お父さんとは喋ってるみたいな感じなのかな。
ああ、親がいるとなんか身動き取れん感じ。
ああ
、ね、
そんなことないけどね。
そんなことないですよ。
ということでね、本当に僕も最初ね、ラジオを聞いたときは、この僕たちと君たちの間には一つ番組があるんですよ。モノヒなんとかという。
はい、ああ。
で、あそこのモノヒなんとかに、いろいろ投稿をしていたんですよ、おじさんが。
はい、ね。はい。
このモノヒなんとかも一応中学生の女子がやってたんですけど、まあそこにネタを投稿していたんですね。
はい。
で、その流れ、ツイッターの流れ見てて、八中くんがいろいろ悩み大きい中学生みたいな感じでやってて、URL をポチッとやったら、深夜日中特捜レディオのホームページが出てきたんですよ。で、それを聞いて、ラジオにネタくださいって言うから、ポイッとあのネタを送らせてもらったのが始まりですね。
ああ、で、懐かしくて、初めてですね。
まあ、ね、だいぶ慣れてきましたけどね。
慣れてこられましたか？
はい。いや、でも、この間いただいたやつは結構新鮮というか、やばいかなっては思いました。自転車の。
自転車の。はい、ね、自転車のやつですね。あ、深夜日中特捜レディオの中のコーナーで、中二カンファレンスっていうコーナーがありまして、はい。
はい。
そのコーナーにですね、ダーさんが書いた台本というか、脚本というか、それを、もうほぼ半分ぐらいしか作ってないのを掘り込んだんですね、ポチッと。
冒涜ですよ、もう。
未完成の。
未完成ではありませんよ。
お、違ったんですね。
完成させてくれるから、設計図だけ送り込んだだけですよ。
なるほど。いけたらこっちで用意するよと。あとはみんなでやってくれた
ね、え、本当にあのドラマというかボイスドラマやってくれて本当にありがとうございましたなんですけども、
いやいやいや、こちらも楽しませていただきます。
いや、もう本当ね、クオリティ高いですよ。
あ、そうですか。
1回目2回目3回目で、3回目が一番面白かったんじゃないかなと思うんですよ。
あ、そうですか。
はい。だって1回目と2回目の間にあれ3回やったんだっけ。
そうでしたっけ。3回かな。
3回
はい、
3回です。
で、3回やったんだってね。で、1回目のやつと、それから間に四天王のやつがあって、今この一連の流れなんですけども、詳しいことは深夜日中特捜レディオの本編を聞いてください。そこで、はい、中二カンファレンスのコーナーのボイスドラマをぜひ聞いてください。いい歴史してますんで。
はい。
はい。それを聞いてもらった上での話になりますから、ネタバレではないですからね、これ。ネタバレはしませんので、はい。そのネタが知りたかったらそっちを聞いてくださいということで宣伝して
はい、聞いてね、
うまい宣伝、
うまい宣伝。
で、1回目出した時はあれ、四天王のうち最初の四天王が縁故採用っていうことを、その次の回の四天王の話で出てるはずなんですよ。で、その四天王が今度戦いに行った時に、その2回目のキャラと3回目のキャラがずれてるんです。これ
そうですあと、あれと思いましたね、あと聞いて。
で、4回目に最後にね、誰でしたっけ、総統の名前が出てきませんけども。
コールドブリザードアイス。はい、
名乗ってもらえますか。はい、せーの。
コールドブリザードアイス。
さんがですね、出てきて。
はい。
で、このコールドブリザードアイズさんと、何でしたっけ、あのチームの名前。
チームラッキーボーイズ。
チームラッキーボーイズ。
もうこのね、だからね、よく君たちのラジオは、通勤か、それから帰りがけに聞くんですけども、
はい。
ね、
はい、
ちょうどコーヒー飲みよったんですよ。
はいはいはい。
コーヒーを口に含んで、その名前が出た時に、ブハって吹いて、ハンドルがもうコーヒーまみれになったんですよ。
はい。握れない状態。
事故じゃん。
事故じゃないですね。一応ね、もう、着いた後、一応、濡れ雑巾で拭いたんですけども、今ね、自分の車のハンドルはね、ちょっとベタベタが止まらないですね。
はい。
はい。それだけの破壊力があって、で、ちゃんとね、終わらせてくれたんで、ものすごくありがたかったですよ。そうです。やっててどうでした？あのドラマ。
楽しかったです
よ。楽しかったですね。
純粋に。
はい。
ひたすら森くんと大輔さんが噛み合わなかった
ですね。
そうですね。ずーっと。
ずっとね。
まあでも編集してる僕も楽しかったですし、はい、まあ、なんですね、言ってるというか、喋っている時も楽しかったです。
聞いててね、やっぱりね、15歳の覇気のある若い演技がものすごく好感持てて、楽しかったです。
ああ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕と森くんに限りですけどね。
そうですね。
若い演技でな。
はい。
いえいえ。
そう。
演技は若々しい。
いやいや、もうね、出てこいくんは、ベテランの貫禄が出ててよかったんじゃないですか。
若々しくなかった。
若々し
く
なかった。
ベテランですから、ね。60歳ですよね、設定上。
はい、
はい。だから、噛み合わなかった
ね。そうそうそう。わかんない。やっぱ、ここにもジェネレーションギャップがね、ちょっと
発生してる。
発生してる。
発生してましたね。
ね。やっぱ一番どこが面白かったですか？演じる上で。
どこかなぁ。
もう、でも森くんと大輔さんの、なんか掛け合いは面白かった。僕ひたすら敵をやってたんでね。
はい。
まあ、
チームラッキーボーイズの編成がちょっと、
ね、あ、そうですね。僕もそうですね。
僕もそうです、やっぱ
り。まあなんか、二人で、チームそうそうそう、ラッキーボーイズって名乗った時は本当にもうバカだなと思って
。何やってるんだよ。
もうね、チームラッキーボーイズはね、ダーさんにとってはね、本当に、ハンドルがぐちゃぐちゃになるような破壊力を持っていたので、はい。もうよく事故らなかったなと自分でも思いますね。はい、
僕らの事故で事故が起きそうな。
そうそう、うまいこと言うな。
連鎖が。
そう、連鎖がね。
負の連鎖が。やばいな。
ということでね、またね、ちびちびあのドラマというか、書いたものを、はい、送りつけますので、懲りもせず。
はいはいはい。送りつける。はいはいはい。
もうやめましょうか、じゃあ、あれ。
いやいやいやいやいやいやいやいやいや
い
や。
ございません。
ちゃんと投げていただいて。
はいはいはい。
キャッチしますので。
俺ね、たまに思うんですよね。ほんまにこの子らに迷惑かけとるなって思います。
いやいやいや、そんなことないですよ。
この場を借りて、いやいや、もうこの場を借りて謝ります。すいませんでした。
いやいやいやいや、言われてください、
本当に。いやいや、本当すいませんでした。しょうもないネタ送ってすいません、はい。
いやいやいやいや、とんでもないです。
それを完成させないわけですから。
はいはい。
そうですね。もう、じゃあね、もうちょっとね、レベルというか、僕のレベルを上げて、君たちが BL やってくれるんだったら、ガンガン書きます。
まあ、これはね、ちょっとね。
まあ、新境地ですよね。
新境地。
もうね、
全然番組
は。はい、今回ね、ちょっと、まだ、先に多分そちらが、配信されると思うんですけども、はい。自転車のドラマを一応書かせてもらって、はい、多分作っていただいたと思うんですけども。
やったんですか？
はい。
自転車の、送っていただきまして。
はい。
やらせてきましたけど、あれは、ちょっと、すごい、今までで一番長いんじゃないですか？
ちゃんと作詞したからね、俺。
あ、そうなんですよ。ちゃんと、歌、ね、あれ、苦戦しましたよ。
大変でした。
しした
ね、だってラップ禁止したもんね、あれ。
あ、そうですね。この江戸っ子ラップの。
そう、江戸っ子ラップを禁止したからね。はい。
はい。
まあ、今回ちゃんとすごいいいハーモニーが出てたんじゃないかなと僕は思いますけどもね。
はい。
はい。
覇気がねえぞ、お前ら。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
覇気
が。
はい。まあ、今後もね、ちょろちょろやらせてもらおうと思いますので、懲りずに、無理だと思ったら無理ですっていうぐらいね。
送っていただけたらと。
あ、はい。
一個の名物コーナーになったらいいなと思ってますけども。
あー、なるほどね。
はいはい。
ね、直接、出たりとかしなくても、十分絡めるっていうのを僕たちはやってるんで。
あー、そうですね。まあ、
実際君たちがね、あのもっと弾けてくれて、ね、大まかには作るけれども、やっぱり最終的にね、君たちがあの弾けれるようにっていう考えながらやってるつもりではあるんだけど、なんかね、はい、締めてるような気にもなったりするんだよ。あ、ここのボールは取れんかったかって思ったりするね。
あ、そうですか。
ラッキーボーイズなんかはね、すごい面白かったですよ。どの辺が良かったかっていうことを言った方がいい？
あ、いいよ、お願いします。
うん。お前ら真面目すぎんだよっていうところが大好き。すげえ真面目に作ってくれてるわーって思ってるから、そこまで肘張らなくていいのよって思ってやってたね、おじさんは。
投げやりの設計図よ。
いや、そんなこと、投げやりでも一応筋だけは通してるつもりだからね。
そうですね。いや、しっかりした構成にはなってますけど。
あ、言葉選んでる。あ、気使わせる。おじさんダメだ。
それちょっと考えすぎですよ。
どちらも腰が低くなってるな。
ということでね、前半は3人にコーナーの感想と、それから、はい、面白いところを一応言わせていただきましたけども。はい。後半はしっかり遊びましょうね。
はい。はい、遊びましょう。遊びましょう。
お願いします。
はい。前半は、ダーサンブルドーザーが、若い衆を引き殺したみたいな感じのコーナー設定になってしまいましたけども。
はい、はい。
はい。
後半はですね、この若者たちを前面に前に押し出していきたいですね。はい、よろしくお願いします。
はい、僕らもグイグイ行かないと。
もうね、
そうですよ。
はい、グイグイ来てくださいよ。
はい、わかりました。
グイグイ。
押し潰していくんで、僕らが今度は押し潰す側に回るということで。
なるほど。
どすこーい、来やがれ。
うん、な、
どうした？
どうした？
どうした？何が起こりましたか？
何が起こったんですか？
ああ、今ですね、ダーさんがですね、ふんどしで、四股踏んだわけですよね、今。
あ、なるほど。
いつも。場に着替えてたんです
か。びっくりしました。早着替えですね。
服やったのにね。
ダーさん脱いだらね、ボヨンボヨンですからね。そういう意味ですごい。はい、ということでですね、はい。
はい。
はい。
深夜日中特捜レディオのメンバーですね。3人さんいます、
はいはい。
とりあえず、じゃあ、誰から最初、始末に挙げられますか。気をつけ！
はい。はい。はい。
発注前へ！
は
い、発注シグマさんは深夜日中特捜ラディオの何を担当されていらっしゃいますでしょうか。
僕は、笑い袋です。
What's 笑い袋、はい、
What's 笑い袋、森くんと、大輔さんのボートをただただ笑っている役です。
なんかギャグをキャラキャラキャラキャラキャラって笑いこなすっていうやつね。
あ、そうですそうです。
あ、でも
一番面白くない理由なんでね。
いや、そんなことはないと思います。でもあれじゃないですか、編集をされてるのは八丁さんでしょ。
あ、そうですね。
もうね、皆さん聞いてください、彼はすごい技術がありますよ。
お
ね、
なんですか、
ボイスドラマの編集をやってるのは彼ですからね、前半。
ああ、ダーさんの企画は。
皆さんの企画って言うけど、僕はたまたま楽しい人たちがいる、これもしかしたらやってくれるんじゃないかなと思って楽しみで送らせてもらってますから。
あー、なるほどね。
うちのね、うちのお姉ちゃんたちにちょっと言われたんですよ。予算地に変なもの送りつけちゃダメですよって叱られたんですよ。
叱られた。
はやての姉さんからね、ちょっとね、ダーさんちょっと自重した方がいいって、ね、だいぶ叱られたんですよ。
はい。
ね、
それでも面白いもんで、いつもやらせてもらって。
あ、ありがとうございます。はい。
はい。まあ、そんなとこですかね。僕はでも、本当に笑ってばっかりの困惑のパーソナリティですけど、どうなんですかね、聞いてる側から見られると。
というか、メンバーはどうなんですか。
いやー、もう、ただただうるさいだけです。
うるせえ、この。
まあ、でも、うるさいけど、はい、結構、その笑いに助けられてるってところはありますね。
ああ、つられ笑い。いや、ね、誘うとよく、言われます。
大輔くんは、八中くん大事にした方がいいですよ。
はい、とても大事にし
よう。大事にしてくれてるんですか？
友達ですからね。
友 友達というかもう射程ですけど。
射程どっちが？
どっちが？
どっちが上な？
いや60歳上でしょ。
あ、そうか。
別に。
え、介護やん。
はい。
はい。はい、わかりました。八中さんでございます。
はい、僕は八中です。はい。
そしてもう一人、森林くんですね。
お、
はい。
第二打ちますね。
はい。森林くんは、はい、チームの中ではどういう位置なんですか？
チームの中では、そうですね。バトと、まあ、まとめ役ですかね。自分で言うのもなんですけど。
はい。
ツッコミとか、はい。
はい。バトにしては、だいぶ弱いと思うんですけど、
あ、そうですか。
みんなから突っ込まれてるような気がするんですけどね、番組の中で。
あー、最終的に自分でグイグイ来るんで、僕たちも言いくるめられてる感じです。
罵倒というよりもね、なんか奇弁ですよね、森くんは。
あ、悪口です
よね。森くん、好きなポッドキャスト何でしたっけ？
曲芸ギミシェルターっていう声優さんがやってらっしゃる。
はいはい。はい、おじさんがね、曲ギミ、昔には聞いてたんですけど、今ちょっと、ね、はい、聞かなくなっちゃったんですよ。
はい。
なぜなら、はい、ユキノンがいなくなったから。
ああ、悲しかったです。僕もユキノン一番好きだったんですよ。
うんですね。ニョンニョンボイスが。
そうそうそうそう。で、ユキノンがやっぱりいた時は、まだね、罵倒も、良かったんですけど、やっぱね、きつくなっちゃったんですよね。
あ、吉川さんの。
そうそうそうそう。うん、今、一平さんでしたっけ？
はい。
と、やってますよね。
はい。あともう一人、増えましたよ。
あ、誰が？
井上美代さんっていうミオラって言われてる、うん、
ああはい、
その3人でやってますよ。
はい
はい、ね、まあ曲気味はそうですね、和風曲芸さんっていうところが出ていましてね、ドラマ CD とかを作ってらっしゃるんですけど、僕もそのドラマ CD この間買いまして、
うん、
すごい面白かったんですよ。
ハカブです
ね。じゃなくて、走れスバル君っていう、また新作というか、まあ。
はいはいはいはい。
ユキニョンがいなくなってから、なんですかね。まあ、それと、あと、モンカナ和風っていうのを買いまして。うん、
はい。
で、それを聞いて、まあ、面白かったんで、それのを買いましたとか、そういう感想とかのメールもちょくちょく出させていただいて。
はい。
最近もちょっと出したら、すごいいろいろ心配されましたよ。なんか、まあ、これ、ちょっと話長くなるんですけど、いいですか？
あ、大丈夫ですよ。どうぞどうぞ。もう十分使ってください。はい。
はい。もう、ちょっと、まあ、八中さんとかによく言われるんですけど、
はい。
僕、目つきが悪い。
はい。
よく言われるんですよ。
はい。
で、それについて、まあ、目つきが悪いと言われますと、
はい。
なんか、まあ、雰囲気だけでもどうにか明るくしたいですっていう、メールを送ったんですよ。
はい。
そしたら、吉川さんがすごい、真面目に答えてくださって、
はい。
Twitter、吉川さんやってらっしゃるんですけど、
はい。
それで、なんか、脚本、なんか台本が一個書けたって言ってたんで、夏の新作ですかっていうことを、
はい。
リプライで聞きましたら、はい、それとは違うんですよ。まあ、でもなるべく早い段階にはお届けできますっていうのと、あと収録、本放送聞いていただけましたかと、友達と挨拶するときは、明るく、よって言ってくださいねっていうことをめちゃくちゃ言われて、あと花柄の服を着たらどうかとか、そういうなんか雰囲気を明るくして友達を増やす方法をすごい教えていただきまして、
うんうん、
すごいお世話になってるんですよ。はい。そういう感じですが、まあ今、現段階ではそんな感じです。僕と曲気味のつながりはそんな感じで。
いや、
収まっております。
いいお姉さんに出会いましたね。
はい、そうなんですよ。本当に助けていただいております。
ね、ダーさんもね、若い時は人見知らだったんですよ。
お
うん、で、はい、まあちょっとね、よく番組で言ったんですけども、お芝居やってる役者は人見知りじゃダメって言って、はい、うちのお姉ちゃんたちに言ってるじゃないですか。
はい。
で、なぜそうなるかというと、やっぱりね、つながりなんですよね。お仕事もらうのも、交渉するのも。
ああ、そうですね、
うん。で、人見知り出したら、とにかく自分の、というかね、やってもらいたいことを伝えなきゃならないじゃないですか。
はい、
ね、 その人見知りは損ですってはっきり言いますね。うん、だからいろんな人に興味持たないとダメですけども、やっぱりその疲れる人っていうのがいるじゃないですか。でその人、明るい人と暗い人どっち行きますっていうことなんですよ。
あ
でね、多分ね、うん、僕ね、森くんのツイッター見てて思うんですけど、君は人見知りじゃなくて、なんていうか、恥ずかしがり屋も入ってるなと思ったりするんですよ。
そうね。ほとんどそうですね。
シュートシーンの方があれですか。
あのね、はっきり言ってやる。失敗しろ、いっぱい。失敗すればいいって。損しないからさ。だって、例えばね、森くん、考えよう考えよう。はい、ここから先、はい、当然ね、今は中学生だけども、はい高校生になるじゃない、はい、で高校生になれば綺麗な女の子もいっぱい増えるわけじゃないか、
はい
ね、もしなあこの子いいなって思っていた時に声かけなかったらその子は例えば他の友達の彼女になる可能性がだってあるわけよ、
はい、
悔しくない、
まあ、そうですねんいや、まあ、そうですね。悔しいですね。
じゃあそれをどうするのかっていうことを言うと、うん、あのね恋愛をね戦争だ
おぉ格言来ましたね。
コーナー。
そして、恋愛は勝ち負けだ。
お
ぉ。たった一つのポストを巡って、たくさんの男たちがそのポストを奪い合うんだよ。
おぉ。
じゃあ、男が言える言葉でしたね。
なんかね、昔ね、むちゃくちゃな、ただれた恋愛をしていた41の男が、新高校生に言う言葉かって思うんだけどね。
夢も希望も思い出しない
です。いやいやいや、もうね、だからそれは、なんていうかな、まだ、君たちがピッカピカな男たちだから言うんだよ。
はい、
はい、はい。
深い意味もあるんだけどね、このピッカピカっていうのもね。はい。
あ、そうか。僕らは
ちょっと理解できないところがあるんですけど。
いいの、いいの。
いいですか？
いいんです。はい。あとで分かることになるから、いろいろ。
はぁ、
あ。
は
い。待ちましょうか。
待とう。待とう。
待とう。
大丈夫。時期が来るから。
時期が。
時期が来るから。ただ、本当にね、警戒しなくていいからさ。
うん。
ああ。自信ある気なわけじゃないよね。
うん。だから、うん、ちょっと伝わらなかったな。あ、これね、終わってからゆっくり話する。
あ、わかりました。
もう一人残ってるからね、天然野郎がね。
あー、もう忘れて
ない。忘れてないから、
逃げれない。やはり、運命からは。
はい、大輔出てこいくんですけども。
はい。
はい、チームの中ではどんな役割ですか？
ふわふわした発言で、周りを荒らす役です。
ふわふわしたのよ。
もう現段階でですよね、うん、
はい
もうね大輔くんは60歳ですからもうしょうがないです
はい還暦ですよ
そうです
ね脳で処理できないんです
感覚でいくしかない
そうですほんまに
すごい
感覚と経験だけがね
それだけな
毎日大変やなお前
生活がね、
うん、生活がねはい
あともう僕も人見知りなんですよ。
うん。
うん。
だからさっきのね、ダーさんの言葉を聞いて、うん、ちょっと今、しんみり来てるんですよ。
しんみりしんみりしてんの
深いなぁと思って。
深いなぁ。
60歳の脳では出ない。
はい、はい、手を挙げました。
はい。はい、どうぞ。
先ほど、しんみりと言いましたけども、
はい。
しんみりの意味分かってます？
はい、すいません、大輔くんは何も分からずに言って
た。言葉の意味は知りません。脊髄から、
脊髄から。待って、説明させて。一応説明させて。
はいはい。
なんか、うるっと来てるというか。
ああ、しみじみですか？
ああ、またね。すいませんね、他番組でも。
後から気づくや
ん。ごめんなさい、もう本当に、うちの大輔が。
いやいや、もう、大輔さん先輩なので、人生の。
なあ、うちの大好きおじいちゃんがすいません、
本当に。失敗
。失敗していこう。
早速、ダーさんの段階を生かした。
いや、今日呼んでよかった。君たちと話ができてよかった。
乗っかりますね。
いやー、乗っかんなきゃ。
あなたも結構他人の受け売りですよね。
そう本当に流されやすい。
緊張の大好きって
緊張の大
体調に言われるわけですよ。
そうそうね。 優柔不断で流されやすい性格ですから、あの多分大人になったらすぐ詐欺に遭うと思うんですよ。
ああ、そうですね。
きっとね。詐欺に遭わないっていうか自分を見失わない。
方法。
方法。人生経験豊富な。
ダンさんに
お聞きしたい。お聞きしたい。
ね、詐欺に遭ったとか金銭のもので言うんだったら、それは詐欺って思わずに、あの授業料って思ったらいいんじゃない？
おお。
出てこも同じ人だ、変わってもらえない。うちの大輔さんを変えてください。
変わります。
じゃあ、そうですね、大輔さんが前の週に答えたものに関してダメ出しをメールで送るってどうですか？
あいいですね。ですかね。
大輔のモチベーションを上げる。
いやいやいや、大輔さんに直接メールを送りつけて、大輔さんからダーさんからダメ出しが来てましてっていうことを言って、それで修正すればいいんじゃないですか。
なるほど、この外した道をダーさんが導いてくれると悲しい道
に。いやいや、もう外れのまま行ったらいいじゃないですか。
それは良さですよね。
いや、良さは
外れ。
良さというか、そうですね、僕が心配してるのは、大輔くんが他の人に迷惑かけなかったらいいんじゃないのって思いますから。
十分迷惑かけてない。
いや、でも、最小限に寄せてますから。
これでマジでかお前。
多分、僕、意識してますから、一応。うんうん、生活の中でも、うん。あんまり人に迷惑かけたくない。
あ、もう俺ら知ってて。
逆にね、大輔くんは迷惑かけてごめんねぐらい言ったらいいんですよ。
謝罪をと、
うん、普段言わないですか。
いや、違う違う、謝罪じゃない、感謝の意を
感謝です。感謝ですよ。感謝ですね。この日頃周りの方々にね、もう散々迷惑かけてこう支えてくださってますから、うん、ということですか。
いや、僕は大輔くんの生活をわからないんで、そうなんですかって言うしかないんです。
そりゃそうですね。
詐欺では僕ら迷惑。宣伝もしなければ。
そう、そう、この間ね、ちょっとメール、普通にメールやってたんですけど、大輔とね、はい、その時に、カイザー今何回再生なんよって聞かれたんで、まあちょっと900超えたぐらいかな、みたいな話をしてたんですよ。
はい。
うんうん、そしたら、本当にお前それぐらい見とけと、宣伝しろと、言ったわけなんですよ。はい、で、さすがにそう言ったから、ツイッター来たわけですよ。
はい。
そしたらね、この人普通にフォロワーの方と会話して、何も宣伝も何もせず、寝たんですよ。お前何のためにやってんの。俺はすごい思ったんですよ。なんだあれ。
やっぱ目的は最初に果たすべきですね。
そうですね。だからそれを果たしてくれっていう話なんですけど。
こっちで申し出すな、お前。
会話すぐに会話し始めて、お前。
感じるんだ
って。楽しかった。楽しいところ逃げるな。目的を持て。
そうですね。目的はもう
誰か、
ね。
目的は果たさずにこう終わる。
失敗なんですね、これ。
そうですね。じゃあ、今聞いた中では、大輔くんは、手段が目的に変わりやすいんだなっていうのは分かりました。
あ、
やってる途中にそれはやらなきゃならないになっちゃうんだねっていう。
あ、そうですね。
うん、そうですね。
大丈夫大丈夫。もうちょっとね、人生痛い目見て経験したらいいんじゃないって思います。
あと寿命20年ぐらいしか思ってないんですけど、どうしたいですかね。
大丈夫です、大丈夫です。多分大輔君は120までいきます。
60年やった。
2倍、ここから倍やるよ。折り返し今。
君ら知らないんじゃないの？大輔くんの背中開けてごらん。炭酸電池いっぱい入ってるから。
お母さんが定期的に変えてるんですね。
う
ん、
う
ん。
ベッドラでね。
やばいやばい。
お金かかるってね。
迷惑かかってるやん。お母さんに。お金の面で。
もうちょっとしたらね、USB 充電ができるんじゃないよ。
新時代の大輔。
新時代の大輔。
それをするのは誰になるんだ。周りお母さんが必要みたいな。
そうだね。
今度はね、大輔 GX っていう風になるから、今度は空飛ぶようになりますから、大丈夫です。
飛べるんすか。
飛べますよ。はい、そういうキャラ出します、今度。
飛ぶ人。
もみあげがウィングになるわけ
です。もみあげだけで。全大事を支えると多分大学の研究チームとか来ますよ。
この体の仕組みはどうなってるんだろう。
そうですね、
もう 上げ、積み上げるんです
。じゃあそれ、あの、動画アップしますわ。
積み上げてくるから。
本当におもろいな、こいつらって今聞いてますけども。はい。
悪ふざけ。
大丈夫ですよ。うちの番組も多少悪ふざけが過ぎるって、あの、お叱りのメールをいただいたことありますから。41のおっさんがね、こんなことしやってんですから、もう、ね。
そこがパワフルですよね。
そうですね。
41日。
ねえ。
いや、今日まで知らなかったですからね。えと。
番組でも結構言ってますよ。あの、40のおっさんとっていう。ね。
うん、あ、そうですか。興味なかったです。うん、
あの、つるっと流れる番組ですから、何にも引っかかりない番組ですから、ね、
SNTR も記憶に残らない回が多いって言われるんですよ。
自分らでもそうです
よね。あれ、俺こんなこと言ったっけってことがよくありますか。
ありますか。
だからね、結構似てる番組なのかなって思いますもん。ね、すごいシンパシー感じますよ。
まあ、じゃあ俺らは大人になったら41とかになったらダーサンみたいな。
そうそう。
なれるかな。
うん、一つだけ言おうか。うん。あの、はい、理解してくれる嫁さんを見つけなさい。
はい、おーい。格言また来ましたよ。
いや、格言じゃないよ。
あら、もう、教え
です、ね。
講師の。
講、
ね、師。
そうね。君たちのためには、ほんなら俺一個、番組の中でコーナー作ろうかな。ダーさんの教えっていうのを作ろうかな。
おぉ、そう。いや、毎回欠かさずチェックしないと。
要チェックや。
要チェックや。
ラブダンク、わかるんだ。
なんでバスケットボールなんの。
でも全然知らなかった。
知らんでやったら。
なんかそういうのカウントダウン TV であったかなと思って。なんかそういうキャラいませんでした。
ダメ
だ。あ、そうですか。
ダーさんに教えてもらいました
じゃん。何を教えましょうか。何か
もうありとあらゆる。
死んだ万象、この世のつれづれを。
そこまでダーさん、あの、生きてませんので、そんな深い感じでやってませんから、どうしましょうか。何か一番気になることってありますか？ほんなら、今、現在。
現在で気になること。
そうね。あの、じゃあ、人見知りの直し方ぐらい教えましょうか。
あ、頼みます。
お願いします。
大輔さんが一番耳、はい、耳が届いて、うん。
まずね、新しいクラスになるじゃない？これから。ね。
はいはいはい。
新しい学校に入学して、クラスの友達になるじゃない？
はい、
ね、新しいクラスになるじゃない。その時に頑張ってほしいのは、あの、誰とでも話をすることね。わ、うん、かる。
分け隔てな、
うん、で、その時に挨拶すればいいのよ。こんにちはとか、それからおはようございますとか、それぐらいでいいと思うよ。で、あいつ変だって言われても、変なキャラでやったらいいじゃん。その分のキャラ付けはどんどん変えていけばいいから。
ああ、もともと変やから。結構でも先に言ってる感じや。
その変が、僕はオタクですっていうのを前に出す変なのか、あの、オタクでも、あの、自分のことしか言わないオタクはアウトなんよ。わかる？一般常識というか、あの、普通にお話のできる人だったら、あの、ちゃんとお友達はできますから。
はい。
うん。女の子と友達になりたいだろ？
はい。
なりたい。
それは、それは、
僕は男子ですから、思春期迎えてますから。
そうね、思春期、おっぱいとスカートのひらひらにものすごく興味あるでしょ。
でも僕らはあんまりないかも。
煩悩か。
煩悩が、いや、でも僕らは単純に女子とバイバイ喋ればいいかなぐらいですよ。
じゃあカラオケ行けばいいんだよ。ね、カラオケ行こうよ。誘ったらいいんだ
よ。ああ。カラオケは森くんはちょっと歌が苦手なんで。
あそこは地獄で。
ね、森くん、あのね、違うんだよ、はい、あの、大輔くんや八中くんに任して、それで自分はタンバリンで一生懸命盛り上げる。
ああ、やっぱりそれでいいんですよね。
カスタネットと
カスタネットとタンバリンとバラカモで
叩き物と
やっていけばいいんですよね。
で、一曲だけ、もうとにかく一曲だけでいいから、自分がもうお箱だっていうのをずっと練習する。
ああ、
その一曲にかけるんだよ。俺これだけしか歌えねえんだよって言って、歌う。
うん。そっちの方がかっこいいですけどね。
その一曲、もうこれだけ、他の歌はダメなんだっていうことは言わなくていい。ただ、あの、八中くんが歌ってるのに乗っかっていけばいいんだよ。それだけでいい。
お
う、楽しそうにやる。それでいいの。
なるほど。
あとは段取りをしてあげるの、それで。自分が。
お
で、何日に撮っといたからこれで行こうねっていう風にすれば、あ、この人段取りできる人って、あ、かっこいいっていう風に見る人は見る。
うーん、
おー、でその良さが歌うまでなくてもいいんですよね。
なんで歌うまくなきゃなんないんだよ、おかしいだろ。
そうですね、
まあ、そうですよね。お、俺は歌じゃねえんだよ、段取り能力だよって一つ秀でたもんがあったらモテるから心配しなくても大丈夫。
なるほど、
はい、あの八中くんやね、あの出てこいくんたちとは違うところを行けばいいんだよ、森くん。
なるほど、
こりゃいいこと聞いたぞ。
収穫だ。
はい、授業料500円です。
まだ取られる。郵送
あれ
郵送じゃないな、500円玉郵送って。
いやあのいつものね、スイス銀行に振り込んどいて。
あ、お、分かりました、いつものやつです。
いつものね。
いやでも俺着払いにしてやる。今回俺着払いで
逆に迷惑。
そうじゃない50
円俺儲かるみたいな。
はい、ということでございまして、今日はこの辺で、はい、新高校生をお迎えして今日はこういう風に楽しくダーさんがやらせてもらいました。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
おたばだけネオではご意見ご感想をお待ちしています。ブログ投稿フォームかメールアドレスにちょちょいっと書いて送ってください。番組ブログはhttp://otabatakeneo.caesar.net。 メールアドレスは otabatakeneo@gmail.com です。私の首がキリンになるまでお待ちしています。
はい、というわけでですね、今日は年の差26歳のジェネレーションギャップ全開のラジオという形でやらせてもらいました。はい。
はい。
はい。
もう随所随所で見られました
けど。お互いに黙っちゃうっていうね。
そうです。はい。タートルズの話題とかちょっと考えてしまったんですけど。
まあね。わかりますから。
それでもね、タートルズはね、またね、あの、今年か来年に新しく作られるんだよ。
マジか、マジか。
マジマジ。マジマジ。
あれちょっと一回見たいなとは思ってて、あの、ツタヤとかで DVD どうしよう借りようかなとは悩んでたんですよ。
あー、あのね、着ぐるみのやつ見てみて。最初のやつ、タートルズの。カラーギャングの話なのね、あれ、タートルズって。
ん？カラーギャングって何ですか？
もうね、これ、ググれ。説明すると長くなるから、もうググれ、若いし。はい、
はい、はい、
まあ。とりあえずね、わかりやすく言うと、そうね、苦慮が、亀の忍者に殴られるっていう番組。
ちょっと今いろんな誤解を招く表現があったと思うんですけど。
大丈夫ですか？
そのまとめ方で大丈夫なんですかね。
今電波が来ました。はい。そんな感じで。
わかりました。
今日撮ってるのは、あの、エイプリルフールですからね。
あ、なるほどね。
何でも。何でもそれ。収められる。
なるほど。
はい。でも、これからはですね、はい、エイプリルフールじゃない。深夜日中特捜ラジオの宣伝をよろしくお願いします。
はい。
はい。
私たち、発注シグマと、
マリンと、大輔出てこい。
はい。は、深夜日中特捜ラジオ、略して SNTR というポッドキャストをやっております。基本的にコーナーが3つありまして、中二カンファレンスと、馬頭道場と、出てこいお悩み相談。はい、この3つを主軸にして、やっております。
はい。
で、基本的に3人の、あの、ハイテンション、グダグダ、トークバラエティー、
はい、そんな肩書きです。
肩書きね。ふんわりした肩書きで、やっております。で、あの、その、中学生、もう高校生になりますけど、はい、高校生のその、テンション高く、なんか、仲間の身内乗りで、なんか、やってるラジオなんで、まあ、聞きたい人がいたら、聞いてください。っていうか、はい、もう聞いてください。
はい。もう、本当に。うん、
はい。好きな方は好きになりますので。
はい。
よろしくお願いします。いいかな。志村で言っていいか。
いいと思うよ、でも。
はい、
いいよ。
OK。いい感じ。
いい感じですから。ローラですから、
ね。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、今、あの、全員ローラのコスプレで OK ってやってましたの、僕は見えましたんで、ね。はい。あの、ちゃんとブログの方に URL ちゃんと載っけときますから。大丈夫ですよ。
恥ずかしめがね、だんだんエスカレートして
ね。
あのね、僕もね、あの、この番組には一応ね、ボイスドラマを送らせてもらってやっていただいておりますので、ぜひ聞いてください。 はい、中二カンファレンスです。てってってってれってってってってってってって。
いろんな人の声が聞こえる。ね、やばい、ダーさんにかき回せるってる感じが否めないですけどね。
だんだんだんだんあのダーさんに染まっていくよ。そうそうそう俺らのラジオ。
いやいやいや、それはもう絶対しないよ。だって、ただもう中二カンファレンスのあの番組、あそこのコーナーだけはやらせてもらおうとは思うけどね。
ああ、
もうだから中二カンファレンスにダーさんのメール、あの、ボイスドラマをやった後に他のやつを読むと、あ、俺らのラジオやったって言った
ら、我に返りやす
い。あそこだけはなんかダーさんもあるのに、呼ばれてる感じしますよね。
世界から違いますね。
じゃあもう送らねえよ。
いやいやいや、本当です。中二カンファレンスの存亡の危機それは。
あのダーさんのメールなかったら、あの、本当にないですからね。
アイデンティティが。
俺ね、
メール管理してるの僕
なんて。たまに思うよ、中二カンファレンス。これやってていいのかなって思うよ、たまに。書いてるときはめちゃくちゃ楽しいけどね。
いやいや、もうぜひ、送ってください。
だんだん。
どんな恥ずかしめても OK。我慢して。
じゃあ、頑張って、今度はあの、BL 書きます。
やおいですか、やおいっていう言い方も古いかもしれない。
古い古いよ、やおいって古いよ、だって。
古いですよね。
うん。ボーイズラブだって最近だよね、っていう。
そうですね。
でもね、あの、君たち、よく考えてごらんよ。高校1年生でしょ、次。ね？
はい。はい。
前は中学3年生だったわけですよ。
はい。ね、まあ、仕事ですかな。はい。
うちのね、20うん歳のお姉さんたちから見たら、ちょうど君たちって食べ頃ですよ。
やばい、
やばい。怖い。
怖いね。
世の中な、お前たちが知ってることだけが全てじゃねえんだよ。
あ、じゃあちょっとそっちの、あの、おたばたけさんの方からの、あの、お姉さん方からのメールもお待ちしております
から。あ、多分奴らは送らない。あの子たちはそういうキャラじゃねえもん。
あ、そうなんですか。
またあれだ、俺叱られるわ、こんなんやろったら。
いじめた。
いじめたらなくてね、あの、ちょっとね、あの、ダーさんちょっとお話があるんですけどって言って、俺正座させられて、ちょっと、しばかれるというね。最近またね、協力になりましてね、おたばたけの方も実は、お姉さんが一人増えまして。
おー、なんかいいな。
いいなじゃないよ。
女性がいるのは花屋
だからそこはさ、君たち男の子3人イケメン揃いなんだから、俺と一緒にラジオやらないかっていうふうに誘って、ね。
ハードル。
ハードル？ハードルなんか儲けんじゃねえよ。ねえ、今日なんかね、あの、お父さんが無理難題言ってるような感じになりましたけども。はい、じゃあ、あの、今日まとめますよ。いいですか？
はい、はい、お願いします。
ダーさんが、おたばたけって言ったら、リバースって言ってもらえますか？
はい、はい、わかりました。
はい。じゃあ、ということで、テンション高くやってきましたけども、お別れの時間でございます。皆さん準備はいいですか？
はい、
はい、はい、いいです。
はい、じゃあ行きますよ。それじゃあまた、おたばたけ、
リバース！
はい、深夜日中特捜ラジオを聞いてください。